隅田隆平のハマグリ顧問の編、12月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
結局長谷川くんは、
はい、
12月14日ですかね、
はい、
開催されたスミシュラン、
はい、
この番組のハマグリ顧問の編のハマグリスナーミーティングの忘年会現れずで、
はい、逃げましたね。
いや、来てほしいという声が多かったですよ。
いや、ありがとうございます。
30人ぐらいの方にね、お越しいただきまして、
は
い、
おー、すご
い、盛り上がりまして、ラジオネーム、四角に沈んだ墓、方形鎮工房さんからメールいただきました。はい、こちら、20代男性、大阪府の方になります。はい、墨田先生、長谷川先生、はい、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
リスナーにまでこうやってね。
あ
ね、ちゃんとこんばんはと言ってくださる、まだ20代ですけれども、方形鎮工房、はい、先日のリスナーミーティングに初めて参加したのですが、はい、ネタモヘさんをはじめとしたリスナーさんとのラジオ談義に花が咲き、はい、大変に楽しい時間を過ごすことができました、うん、思い起こせば10年前、はい、夜中の4時頃に尿意を催し、はい、墨田隆平のオールナイトニッポン R を目覚めて聞き始めたのが墨田先生とのご縁でした。夜中に、
はい、
トイレに、
はい、
起きた時にラジオを偶然かけてと、
は
い、そういう出会いもあるわけですね、
う
ん、
まずトイレ行ってっていうことですね、
はい、いや、順番気になる。
あ、い
やラジオかけてよ。トイレ行こうっていう時わざわざ一旦ラジオかけないでしょ。
ああ、そういう
ことか。トイレ行って、はい、
そっからちょっと寝つけなくなって
、まあ、こんな時間もうラジオやってないんじゃないかってつけたら、
はいはい、
10年前私のラジオを聞いたと。で、起きずに朝までぐっすり眠ったり、特番やらオールナイトニッポン R、はい、吉本浅草花月で休止になった思い出とともに、うん、そんな墨田さんが朝からぬ因縁がある吉本興業に所属されるなど月日の流れを感じておりました、
は
い、そんな人と同じ空間にいるというだけでなく直接お話できたり、はい、帰り際に握手していただき感無量でした。
すごい。
いや、ね、30人ぐらいなんで、皆さんとゆっくりお話ができましたんで、はい。はい、また次回のスミシュランにも参加したいと思います。それでは、追伸、手土産に地元の銘菓、しぐれ餅をお渡ししましたが、はい、お口に合いましたでしょうか。
はい、
岸和田の子でして、岸和田の銘菓をいただきまして、
ね、
美味しかったです。はい、これ和菓子なんですけれども、はい、なんか洋菓子風の味がする。はい、家族で美味しくいただきました。
ね、
はい、美味しかったですけれども、彼がなんか24歳って言ったかな。
お、若い。
24歳。だから10年前、中学生の時に聞いていたと。高校受験の時に聞いてたって言ったかな。
へえ、そうなんですね。
うん、その子が24歳になり、だから
そうか、そういうことなのか。
そうそう、
ま
あ、そ、
10年って言うとそうなりますよね。
33歳だった僕が43歳に なるわけで。
はい。
でね、僕は12月16日誕生日なんで、
はい、
誕生日の2日前だったもんですから、サプライズの誕生日祝いを、
うん、
していただきまして。
あ、びっくりしたでしょ、それ。
あのね、2週前ですかね、お話してましたけど、
はい、聞いてました。
リスナーの森山塾さんから、はい、うちの法律事務所に電話がかかってまいりまして、
はい、
ちょっと、僕はね、本人が出たもんですから、
はい、
ちょっと奥さんに代わってもらえますかと、サプライズの件でと、いうことで電話かかってきて、で、結局、その時ね、うん、妻に、まあ、他の仕事してたんで、出られなかって、
うん、
で、またかけてくださいって言ってたんですが、
うん、
それから一向に電話がないまま、
はい、
当日を迎えまして、だからもしかしたら僕は新潟とかに行ってる時に、その間にかけて、
はいはいはい、
なんか妻と、相談したりとかしてるのかなとかっていう思いもあったもんですから、もう妻に聞くこともせずに、
はいはい、
ね、森山塾さんが電話あったって聞くのもなんですから、聞かないまま当日を迎えたんですけれども、
なるほどね、
はい、でもね、本当にサプライズだったんですよ。普通ね、もう想定してたのは、
はい、
誕生日ケーキとかご用意していただけるなっていうのは、正直、うんうん、想定をしてたんですけれども、準備というかね、
うん、
その、 ケーキが出るタイミングが早かったんですよ。
あ、もう想定してたより。
あのね、まず乾杯するじゃないですか。はいはい、5時から始まりました、はい。で、皆さんに飲み物が行き渡って、行き渡ると、で、私がちょっと挨拶して乾杯の温度をとって、はい、乾杯ってした瞬間に、はい、真っ暗になったんですよね。うん、早くないですか？
拍手する間もなく。
拍手する間もなく。
とりあえず乾杯後、ね、あの、
普通そういう時って、はいはいはい、まあ乾杯して、はい、ね。
ちょっとパチパチパチとこう。
パチパチあって、ね、かつ、はい、まあ。
まあ一旦座ろうか、みたいな。
しばらく、はいはい、そういう皆さんで、飲んで喋って、うん、っていうのがあって、はい、縁も竹縄と言いますか、うん。
ちょっとね。
そういう時に突然、電気が落ちるっていうのが、通常だと思うんですが、うん、乾杯という、もうそのタイミングで、
もうパチッと。
もうその刹那、パチッと落ちて、停電かっていうタイミングでね、
ほんまに。タイミングとしては。
いや、あまりにも早かったんで、あれは本当に想定外で、
ちょっとびっくりしますよね。
ちょっとびっくりしますよ。だって、うん、結婚式で、そのケーキ入刀しながら入ってくる新郎新婦いないでしょ。そのぐらい、ちょっと早いでっていう。うん、いや、でもありがたいもんですよ、ほんま。43歳で、そのね、あの、家族以外から、そういうふうに誕生日を祝っていただけるっていうのは、
うんうん、そうですね、
うん。幸せな話でね、うんうん。で、あの、と言いつつね、で、2時間ぐらい、まあ、その一時会をして、はい、その後、河原町たこ焼くし、西イルカのとこの、はい、あの、カラオケ屋さん行ったんですよ。ははレインボーっていうね、カラオケ屋さんがあるんですけど。
店名まで。
レインボーっていう、パーティーグッズとか売ってるとこの2階やね。
はい、うん、あ、2階にあるんですね。
あるんですけど、で、そこ行って、うん、で、1時間ちょっとぐらいかな、そのカラオケもしてて、はい、で、皆さんいろいろ歌歌って盛り上がって、はい、っていう時に、あ、ケーキ忘れてるって思って、その一次会のマグロファクトリーで、はい、で、あの、ケーキ、すごい大きい誕生日ケーキいただいたんですけど、はいはいはい、30人で食べるには、はい、あの、そこまでは大きくないっていう。
そうなんですか。
30分割するには。
30分割無理なんです
か。かなり難しい大きさやったんですけど。で、しかも乾杯、そう、乾杯直後やったんで、ちょっといきなりケーキ食べるっていう感じでもなかったんで、一旦冷蔵庫で預かっておいてもらって。
預かってもらって。あ、そうか、お店のものじゃないですもんね。うん、それはお店のメニューじゃない
です
ね。
お店のメニューじゃなくて、で、預かってもらってたもんですから、で、そのままそれ忘れてカラオケ行っちゃって。忘れてたって思って、はいはい、で終わった後、まあその二次会の後、まあ解散しまして、うん、で私一人でまた取りに行って、で取りに行ったら、うん、そのまあケーキはね、はい、あの保管していただいてたんですけれども、うん、そのケーキを入れる袋がないって言われまして、
うん、でどんな状態で箱に入ってたわけ
じゃない？いや一応箱に入ってますよ。さすがに箱に入ってますよ。その箱にも入ってへん、剥き出しで持って帰ったらさすがにちょっとやばいじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
この師走に。
師走ね。
ケーキを。
まあ夏場よりはちょっと
マシですけど、とはいえ、しかもでもね、その日、うん、あの、新潟から帰ってきて、家に帰らずそのまま来てたんで、はいはい、で前の日新潟のその野鳥ライブってテレビ出たんで、にもそうなんですよ。衣装のケースと、うん、でかいリュック背負ってっていう状況で、はいはい、箱とはいえ、この袋ないから、もう箱を剥き出しのままこう抱えて。
あんまり見ないですよね、それ。
それで祇園の街を走って、うん、で、そのタクシーまでね、乗り込んで、おうおうで、まあ事なきを得たんですけれども。いや、でも、ありがたい話ですよ、本当に。だって、イギリスからね、
はい、
女性のリスナーが来られてましたし、で国内でも北海道の、はい、あの方ですよ、風俗発電さん。いつも来てくださるんですけど、風俗発電さんもそうですし、はい、だからあの、坪井さんのね、はい、ラジオをよく聞いてはって、あの、忘年会、その前の日に CBC の坪井さんの番組の忘年会行ってたと。
はしご。
はしごして、北海道から、はい、あの、名古屋行って、はい、京都来てっていう。もう
年中行事みたいな。
年中行事みたいな。ほんで、この方形鎮光僕も、24歳、はい、若いですけども、はい、坪井さんの番組、KBS やってる時、はい、いつもあの、握手会ですか、うん、土曜日で来られてたらしくて、
はい、
だから結構そういう方もいらっしゃって、なかなかでもね、坪井さんのラジオその20代前半とかで聞いてるっていうのが、
そうですね、
渋いなっていう、うん、だからそういうラジオ好きな方に聞いていただいてるのはありがたいなと思いまして、うん、なるほどね、うん、で、あと静岡の人、
はい、
静岡もいましたし、岡山ですよね、岡山いつも来てくださるあの方ですよ、お医者さんの千本中立ち俺さん。
あ、その岡山の方
です。岡山です。
あ、そうなんですか。
千本中立ち折れとか、方形鎮光簿とか、風速発電とか、そのばっかり
さらっと言ってます
けど。さらっと言ってますけど、うん、あの、皆さん来てくださってて。
は
い、
へぇ、
ありがたい話ですよ、うん、ほんまに。
各地にいらっしゃるわけですね。
だから皆さん、ラジコプレミアム登録して。
うん、じゃあもうそのバックにはもう潜在的なこのね、出席されてないリスナーさんがいっぱいいるっていうことなんじゃないですか。
もう全部顕在化してるんじゃないですか。
顕在して、その。
というのもね、このスミシュランの参加人数が増えないんですよね。いつも30人ぐらいでずっと推移してるんで。
あ、
そうなんですよ。
で、応募者数が増えない。
あの、一応抽選とは言ってるんですけど、最近ほぼ全員当選なんですよね。で、全員当選やのに中には、あの、今回当たらなかったとか言い出す人がいて、で、その時にツイッターとかでね、うん、そういうこと言う人いるから、わざわざ僕が全員当選ですよってリプライ送るのがかなり恥ずかしいですよね。それリツイートとかされたりとか。
無投票当選。
無投票、そうそうそう。無投票でみんな当選しちゃうから、そういう感じではあるんですけれども、だからね、もう、あの、長谷川くんが言うように、
はい、
この顕在化してるリスナーの、もっとその奥に潜在的なリスナーがたくさんいらっしゃったら、ありがたいんですけど、でもそう、この間、うん、2週間前ですよ、
はい、
あの、塩田武史さんと、
はいはい、
で、あの、香川照江さんね。香川照江さんと、
はい、
忘れたら怒られんで。
なんで？
いや、まず本名が浮かぶから、
ああ、そうそうそう。言いそうになるん
です、ね。言いそうになるから、はいはい、香川照江先生とね、はいはい、まあ収録した後に、はいはい、この KBS 京都の、
はい、
烏丸通り渡って、うん、あの、浜栗御門の前からタクシー止めて、
はい、
タクシー乗り込んだんですよ。
はいはい、
で、七条、東の東院。
はい、
七条東の東院下がるまでって僕言ったんですよね。はい、あの、クーロンズディムサムクラブ行こうと思って、はいはい、桜さんが運営してるスポンサーの。はい、七条東の東院下がるまで、
はい、
七条っていうのか。
七条。
七条東の東院下がるまでって言って、うん、あ、まあ乗ったんですけれども、うん。でね、あの、しばらくタクシーの運転手さんが来る、あの、車運転されてて、
はい、
で、まあ、塩田さんと香川照江先生と、いろいろね、よもやま話を、はい、まあしてたんですよ。
はいはい、
してたら、
うん、
そのね、
うん、
あの、運転手さんが、おもむろに、
はい
はい、クーロンは七条東の東院上がるじゃないですかって、
はいはい、
向こうから言ってきたん
です。そうですよね。はい、あ、でもクーロンとは
言うてないのに。これから向かおうとしてる店の名前言うてないのに、
はいはいはい、
クーロンは、うん、だからもう僕らが、その乗った時点で、僕らが、その、このやってる浜栗御門の、メンバーやと。
うん、ああ、なるほどね。
分かった。
まあそういうことなんでしょうね。そうでないと薄気味悪い、
ね。いや、だから僕最初ね、ちょっと軽減な顔したんですよ。そしたらその、あのドライバーが、にっこり笑って、いつも聞いていますよっていう。
ちょっと、かっこいいですね。
かっこいいでしょ、その、最初から言わずに。
洒落てます
よ。洒落てるでしょ、うん、で、ね、店の名前も言うてないのに、うん、クーロンは七条東の東院、上がるじゃないですかっていうことによって、
うん、
で後から聞いてます、
はい。ちょっと余韻がね。
余韻があって、とかやっぱり潜在的な、
そうなんや。
リスナーもいてくれてるんやなっていうことを。
そうですか。
痛感できて。で、その方ね、60代ぐらいだと思うんですけど、うん、それこそ、スミシュランも応募しようと思ってたんですよって、言ってくださるんですよ。
はい、
ただ、ちょっと年末の忙しい、
うん、
その書き入れ時の時に、さすがに土曜日にお休みするわけにはいかないんで、うん、今回は応募しませんでしたと、そういう方がね、たくさんいらっしゃることを、祈りつつ、はい、始めましょうか。
はい。
隅田竜兵の、はまぐり御門の編。改めまして、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田竜兵でございます。2日前に43歳になりまして、43はちょっと、おっさんやな。43っていうのが、なんか私が高校の時に、巨人師匠に弟子した時が、58で、巨人師匠が43だったんですよ。
ああ、そうなんや。
そう考えたら、その当時の1994年のオール阪神巨人っていうのは、
はい、
完全に大御所やったんですよね。上方漫才祭りやったら、はいはいね、鳥やったんですよ。愛し小石師匠の後に出てきてたんですよ。
はいはいはい。
絶対僕ら無理やんか。
うん、
愛し小石師匠の後に出てくるの。絶対無理やから。
でもその時にもう40、まだ43やったんですね。
まだ43。今43とかは僕らと同い年のね、芸人の方っていうのは、おそらく中堅っていう扱いやったり、
そうですね。
すると思うんですけど、だからその43のイメージが強いから、もうなんか情けないのよね。43で。で、その時、新助さんなんて38ぐらいだったんですよ。
そうなんや。
38で、その、しんすけの人間マンダラで僕その番組に応募してたんですけれども、オール巨人の漫才道場っていう企画に、もう完全にその番組制作総指揮というか、すべてを取り仕切って、38歳のしんすけさんが、企画も全部立案して、しんすけさんが思いついたことを全部スタッフの人が動いてっていうようなことを、38歳でしてて。
へ、
我々ね、長谷川くんも41でしょ。頑張っていかなきゃいけませんな。
そうですね。
勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を勝手に依頼もされていないのに弁護するというコーナーになるわけですけれども、今週は、勝手に弁護する人が、
はい。
一人しかいないのかな。
該当者が。
該当者が。ね、僕ら、はまぐりごもんの編のメンバーでね、やってる LINE グループで、まあいろんなね、ニュースを共有してるんですけれども、今週弁護すべき人は、長谷川くんが送ってくれた、アビルユーと離婚の才賀喜左衛門、親権と育児権を説明という、これ、アビルユーさんを弁護。
いや、どちらでも、はい。一応、素材として、はい。
ね、送ってくださったので、提出していただきましたけれども、はい、阿部龍さん33歳との離婚を発表した格闘家の才賀喜左衛門さん30歳が、はい、2015年5月に誕生した長女の親権と監護権を自身が持つと説明したと。いうことで、今回の件で世間の皆様をお騒がせして大変申し訳ございませんでしたと、はい、インスタグラムで騒動を謝罪し、ご迷惑おかけしましたかね。
いや、あんまりというか、はい、かかった覚えないですけどね。
そうですよね、はい、僕たち夫婦は今回の離婚報道を受け別々の道を歩むことになりました、
うん、
育てるのが元妻と一部の記事で報道されていますが、うん、僕、才賀喜左衛門が親権並びに監護権を持ち責任を持って育てていくことを表明いたしますと、なんか YouTube でも言うてはったらしいですね。
そうみたいですね。
これ YouTube でそういうことを言っていく時代っていうのは、ね、
そんな時代になったんですね。
これだから逆にね、どうなるんだ、
で、これもね、さっき言ってたんですけど、離婚報道を受け、別々の道を歩むことになりましたって書いてるじゃないですか。
はいはい。
だから報道がまずあって、みたいな風に読めますよね。
そうですよね。
うん、よく、ちょっと経過がわからないんですけど。
離婚報道があったから、離婚届出しに行ったみたいな。
うん、そうそうそう。
で、一方、アビルは離婚報告した13日のインスタグラムで、だからアビルユーさんがさっき言ったから、その報道があってってことじゃない？
ああ、そういうことなんですかね。うん、
これからもママとして大切に、大切に愛情いっぱいに育てていくことを誓います。今後ともお仕事も子育ても頑張っていきますと、していたと。で、アビルの所属事務所が長女についてですが、親権は才賀が持ちますが、アビルはこれまでと同様の愛情を持って育てていきますと、ファックスで説明していて、あ、だからそうか、アビリューさんが育てるっていうファックスを、これ、ホリプロですよね。おそらく。が、そういうふうに発表したもんだから、どうも、親権は才賀さんが持って、看護権、実際自分の家で育てたりするのは、養育するのは、アビルユーさんやっていうふうに、そんな印象を受ける人がいるから、そうじゃありませんよと。
っていうことを明らかにしたかったのかもしれないですね。
この報道、どうですか、長谷川先生は。
いやね、まあ、どっちでもね、その、お子さんのためであればね。
だからあれでしょうね、だからその別に看護権持たない方の親も、今まで通り、そういう面会交流するときは、愛情を持って、接していくっていう意味でしかなかったっていうことですよね。
そう
なんですね。それは大切なことですから。
ですし、
うん、
まあ別に0か100かの話じゃないですから、
うん、
そのね、頻繁に会って、
そうそうそう、
お互いがあってっていうのでもいいわけですしね、
うん、
となると話としては終わってしまう。
これでもそれ以上の情報ないんですか、この件に関して。
なんかそのアビルさんが、はい、これ離婚届を、まあ、自分のところ自分の書く部分を書いたものを、はい、サイガさんにだいぶ前になんか預けてたとか、そんな話聞きましたね。
なんかアビルさんが夜遊びしたもんだから、うん、なんか そこに問題があったっていうような顔とか書いてありましたけども、うんうん、そういうことがなんか問題があって、まあ、その時にもう、うん、離婚届書いて出しとけみたいなことを、まあ、俺に渡しとけみたいなことを言われたっていうようなことがあったのかな、うんうん、あ
まあどうなんやろ、あのサイガさんの方もなんかあったみたいですよね。
ありましたなんか写真撮られた時ありましたね。
そうそう、
はい、
それもあったし、まあ、どういう経緯かちょっと知らないですけど、あらかじめ離婚届がどうも動いてたみたいですよね。で、それを、サイガさんが最近出したみたいな話。
それは勝手に出したわけでもなく。
でもまあ、そのアビルさんからしたら、離婚届提出されたのは知らなかったみたいなことを、例えば和田アキ子さんに説明したりしてるとかいう話が出てました。
あなた詳しいですね、この件に関して。専門家ですね。
ちょっと。
この件に関しては。
ここしかないかなと思って。取り上げるのが。
和田アキ子さん、事務所の先輩であり、うん、アッコにお任せとかでお世話になってるから。
はいはい、
だから、それはあれじゃない。うん、単に、うん、その、説明というか報告してなかったから、
うん、
そういうふうに、事後報告になることを。
うん。だから、もしかしたら、そのアビルさんが和田さんに対して嘘をついてるのかもしれないっていう解説もありましたけど。
詳しいな。この件に詳しいな。ま
あ、どっちでもいいんですけどね。
いや、そらそうやで。そうやけど。え、あれって、うん、仮に勝手に出した場合ってどうなるんやったっけ？
勝手に出してても結局そこの勝手に出してるかどうかの審査ってその窓口ではできないじゃないですか。
やりようがないですよね。
結局離婚届は受理されてしまいますよね。うん、だからそれを防ぎたかったら、うん、ちょっと前に自分がその離婚届書いて、相手に渡してたんだけど、やっぱり気が変わって出されると困るっていうんであれば、その役所の窓口に不受理の離婚届を受理しないでくださいっていう申し出をしとけば、窓口で、まあ、シャットアウトというか。
か受理されないと、
はい。受理されないっていうこと
で。仮に先に渡したものを、相手方が持ってきたとしても。
そうなんですよね。
こういうね、有益な情報を。
無理から
。提供していきましょうよ。
はい。そういうことではあるんですけど、でも多分、アビルさんからしたら今回のケースは別に、離婚自体は意思に反したものではなかったんで、ね、そこがどうのこうのっていうことではないんでしょうけど。
うん。
うん、
まあでもね、これからだからこうやって全部 SNS で公表してたら、
はい、
これアビルユーさんは別に女性ですけど養育費払うわけじゃないですか。
でしょうね。
そうでしょ。
まあ非看護師、看護しない、
看護しない親は、親
の方が
で養育費っていうのは、
うん、
養育費の算定表とか、
うん、
皆さんそのね養育費ってどのぐらい払うんですかとかよう質問されるんですけど、ねうん、家庭裁判所、うん、算定表とかで検索したら出てきますんで、
はいはい、
でそれでこのその養育費を払う権利者と義務者のこの収入によって、
はいはい、
なんていうのこの相関図
が、そうですね、
なってるわけですよね。
はいはい、
うん、表がなってて、うんうん、その交錯するところが養育費やと。
大体
の目安になると。別にその目安に拘束されるわけじゃないけれども、
うん、
ね、自由に決めれますけれども、うん、そこに争いがある場合はその目安に従って、
はい、
調停とかやったら決まると。
ベースにされるっていうことですね。
うん。だから、阿部龍さんも払ったりするんでしょうな。
はいはい、あれも算定表そういえば、12月、今月、新しく。
なりますよね。
はい、ね。
って出てましたね、
新聞、はいはい、
とかいうね、
はい、
そういうこういう有益な情報を提供したいと
思いますが、無理やり押し込みましたけど、
ただちょっとね、はい、これは勝手に弁護団このまま推し進めるのは無理があるかなと思いますんで、急遽普通歌も紹介していこうかなと思います。
はいはい
はい、墨田隆平先生、こんばんは。ご覧です。いつも楽しく聞かせてもらっています。うん、12月になって今年も終わりだなと思い、1年が過ぎるのが本当に早かったです。はまぐり御門の編のラジオが改編を無事乗り越えたことが本当に嬉しいです。来年以降も10年、20年と続いてほしいと祈っています。
うん、
さて今年1年もうすぐ終わりということで、今年のハマグリ御門の編の放送回のベスト5を勝手につけさせてもらいました。ということで、うん、ご覧さんに送っていただいてるんですが、
はい、
来週がね、最後の 年内、2019年最後の放送になりますんで、ほうほう、皆さんね、うん、あの、リスナーの方にも、別にベスト5じゃなくてもいいんで、印象に残った放送回っていうのを、ベスト3でも、1回だけでもいいんで、うん、感想とともに、送っていただきまして、変、はい、アットマーク、kbs.kyoto まで、変、ねはい、アットマーク、kbs.kyoto まで、ね、来年以降も10年、20年と続いてほしいと祈って、いますということありがたいんですが、はい、一方であのね、いろいろね、感想メールとか全部メール通してると、はい、あの苦言を呈していただいてるメールもあったりとかして、はいはい、2年前は面白かったけど、
あら
最近はいまいちですとか、うんうん、ね、まあね、感想はいろいろありますから、
そうですね、
だからそこは、あの、もしかしたら2年で私が変わったのかもしれないですよね。
あ、
やっぱ人間って、年を重ねると、41の時の自分と、43の時の自分は変わるし、うんうんうん、で子供できて、
うん、
ね、うん、あ、生まれて、あ、もう生まれたかな、この番組始まった時は、うん、また2歳になってとかあった、その立場によっても変わることもあるし、うん、いろいろ ね、
そうですね、
うん、面白がってたことが面白がれなくなったりとか、 あるいは時代の流れで、
うん、
あの、今まで笑ってたことを、
うん、
笑ってはいけなくなったりとか、
うん
うん、その辺はなんかね、
うん、
アップデートしとかなあかんところとかもあるんで、
う
ん
う
ん、
まあ聞いてる方の年齢にもよりますしね、
うん、
その方とどれぐらい年齢が違うかとか、
うん
うん、
あのね、メールは全部と名答してますんで、いろいろね、苦言も含めて送っていただければと思うんですけれども、ゴランさんのメール戻りますよ、
はい、
第5位4月4日、うん、オール巨人師匠ゲスト会、
あ、
はい、師匠と弟子という関係のお二人、非常に温かい雰囲気が伝わってきて、聞いている自分も温かい気持ちになれた回、
うん、
これ聞いてましたか？
聞いてましたね。曲流れましたよね、
巨人師匠の男の子守歌とか、
はいはいはい、
ね、流れたと思うんですけれども、その中で雰囲気関係なく虎視眈々と質問リストを聞くことを狙っている柳田コーチという構図が面白かったさんまさん、しんすけさんの話題が出ると目の色が変わった柳田コーチの熱い相槌が伝わる。
あ、
その熱い思いが伝わった墨田先生が柳田コーチ質問タイムを設けてあげる優しさ、
うん、
いや、あの、柳田さんにいろいろ聞いてもらうことによって深掘りしていくという、うん、はい、これはそういう園芸ロマン会になりますんで、うんうん、話の内容とは関係ないが、巨人師匠の声、喋り方は本当に聞きやすく、ずっと漫才の世界で一線で活躍されている方はすごいと感じることだったと。
はい、
そこなんですよね。僕改めてこの時聞いてみたら、
うんうん、
本当に、まあ、当たり前ですけど、その師匠にそんな当たり前のことを言うのは失礼なんですけれども、うん、やっぱり声とか話の間とかっていうのが、うん、もう聞いてて心地が良くて、
うんうん
うん、やっぱりだから、あの、年齢とともに考え方も、
うん、
受け取り方も変わるっていう話しましたけど、
うん、
43歳とかなってくると、
うん、
漫才とか、
うん、
何にしてもお笑い関係全一般、なんて言うんですかね、その音が気持ちいいっていうのに惹かれるようにだんだんなってきて、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ないですか、なんかそのシュールなネタとかされるよりも、なんか音として気持ちいい、
あ、なるほど、
うん、そっちに聞き心地の良さというかね、
はいは
い、うん、
もう中身、その喋ってることだけじゃなくて、もっとその総合的な、
総合的というか、うん、うん、なんか音の気持ちよさということ。あ、そうや、あれ見張りました。ザ・漫才。
はい。
あの、ウーマンラッシュアワーの。
あ、それ、そこ見てないんですよ。
漫才でいろいろ時事ネタの、
はいはい、
な原発話はないやとか、いろいろ沖縄の問題
話
とか。
最後なんかマイクをこう。
はいはいはい。
倒して、
はい、されてたんですけど、
はい、
2年前も同じような漫才、ウーマンラッシュアワーがした時には、うん、なんかそのいろいろ、そういう時事ネタの、
うん、
をネタにはしてるんだけれども、訴状には上げるんだけれども、まあ単にそのネタにしてるっていう感じで、
うん、
もしかしたらこの番組ではあんまり面白くなかったみたいなことを言ったかもしれないんですが、
は
い、今回見て面白かったですね。
へ
ー。もう多分そういうことをずっと、村本さん、まあ、2年間やり続けることによって、
はい、
もうその、聞いてても音としても気持ちいいし、で、最後、まあ、ご覧になられてない方はうん、何かの、あれで、見ていただきたいんですけれども、うん、もう、形としても、漫才の形、このね、うん、その、ザ・漫才、昔チャンピオンならはった人に言うのも、
うん、
ね、おこがましいんですけれども、うん、形としても綺麗やし、なんか美しいなと。
そうするともう、新しいネタでなくても何回聞いても気持ちよくなるみたいなことになっていくんでしょうね。 ああ、そういう場合って。
はいはい、うん、いや、そういうもんだと思います。うん、音の良さとか、うん、間の良さとかっていうのは、うん。
同じネタを何回も聞きたくなる、
うん。すごい面白かったんですけれども。うん、で、第4位が7月17日、17日の放送の、柳田コーチゲスト会ということで、はい。この人、柳田さんがね、好きですな。恒例の新流の研究報告。はい、今では M1 を目指すような若手芸人の教科書となっている島田紳助さんの DVD、うん、漫才の教科書。あれは食品会社を辞めて間もない漫才のことを何も知らないコンビの松本龍介さんを教育するために作ったビデオだったという衝撃の事実。うん、いや、これちょっと誤解されてますね。
あ、違うんですか？
違います、違います。これは、うん、その漫才の教科書という DVD が後に出てるんですけれども、
はい、
うん、出てるんですよ、紳助さんの。うん、名義で、
はい。
で、それっていうのは、もともと紳助さんが、その、紳助龍介のコンビを結成した時に、それこそここに書いていただいているような、龍介さんが、まあ他の仕事してて、辞めたばっかりで漫才のこと何もわからないという時に教えるためにノートを作って教え込んでた。そのノートを漫才の教科書と呼んでいたと。で、後に、そういうエッセンスを詰め込んだ授業を NSC でしてるのを DVD にしたのが漫才の教科書ということで DVD になったという。
ああ、はいはい。
違います、違います。そこまでしないでしょ。
そこは勘違いしたやつ。あ、DVD が。
DVD が。これは違いますね。
まあ DVD というか、当時やったらまあ VHS とかなんですかね。
VHS とか。
データとか。
そうそうです。だからこれは
そんなんがあったわけじゃない
と。じゃないです、ないです。ノートにしてた。
ノートやったと。
そうです、そうです、うん。これは違いますけど。
ビデオ教材ではない。
ビデオ教材、当時からビデオ教材として。
うん、わざわざ相方のために。
いうことはしてなかったと、ね、いうことです。はい。はい、紳助さんのラジオの収録の時に柳田さんがリスナーであることを伝えてありがとうなと言われたことがずっと心に残っているという話もよかった。
うん、
この KBS の周年の番組で、うん、紳助さんのハイヤング京都の特番をされた時に柳田さんがスタッフとして関わって、はい、その自分が学生時代に聞いてたっていうことを帰り際に伝えたらありがとうなと言われたという話だったかと思うんですけれども。
その一言がね。
その一言っていうのが
大事なんですね。
大事ですよね。続きまして第3位になるんですけれども、この人は園芸ロマン会が好きなようですね、
はい、
7月7日放送 M 角さんゲスト会、
はいはい、
20代の明石家さんまという今知られているさんま像と違うさんまさんが聞けて感激、うんうん、ということなんですけれども、うん、この M 角さんがまたリサーチャーとして関わってらっしゃる誰も知らない明石家さんまっていう番組ご覧になられました？また最近特番であったんですけど、
はいはい、またあったんですか？
またあったんですよ、第5弾かな。
あ、そこまで行ってるんですか？
もう第5弾までやってて、でその中で M 角さんのおそらくアイデアがかなり反映されているその再現ドラマみたいなのがあるんですよ。
いつやってたやつですか？それ
はね、
夜やってたやつですか？
夜って、えらい漠然だって言うの。なんか昼か朝かってこと。
いや、そう、再現ドラマみたいにやってたの見たんですよ。
それはあれですよ。
あれはまた違うのか。
行列の、普段行列やってる時間帯なんですよ。の特番でやってるんですよ。だから12月の。
それですか？
多分。
あ、それ見ましたよ、僕。
見ました。弟子入りして、はい、駆け落ちして、はいはい、また戻ってきた時に何も言わず、
はい、
松之助師匠が受け入れてくれたっていう。はいはい、小日向さんが松之助師匠の役やってた。
あ、見ましたよ、それ。で、どっか、食べに行って、なんか。
ああ、そうです、そうです、はい。その弟子入り志願した日に、連れて行ってもらった中華料理屋に、またその復帰して、戻ってきた時に、同じように四川に連れて行かれたっていうような。あれとかってほんまに、M 角さんが大好きな。
ああ、あれやっぱそういうことなんや。
エピソード。そうなんです。番組はずっと、もう何年か前から、1回目から M 角さんが関わってらっしゃって、はい、いろんな、エピソードを紹介して、で、そのエピソードの中から多分、まあドラマ、に、何時間かな、うん、ドラマ向きな、
はい、
素敵なエピソードがあれば、又吉さんが脚本を書いてっていうような。
うんうん、
とか、すごい自己実現の仕方ですよね。
うん、
M 角さん、
うん。すごい恩返しというかね、その影響を受けた人に対する。
影響を受けた人のことを、うん、そのね、うん、アイディアを自分でネタ出しして、
そうそうそう、
で、それがドラマになって、うん、で、その再現ドラマをさんまさんがスタジオで見てて、で、そのさんまさんがモニターを見てる、この顔が、
はい、
ワイプに映るのが、はい、M 角さんはたまらないっていう。
ああ、それはまあそうでしょうね。
それを、だから、あと M 角さんはおそらく今回もスタジオに見学に行ってるんですよ。収録の時に。
スタジオで。
うん、スタジオで、
はい。
でもスタジオで行ったら、うん、その、だから、ワイプを、うん、に映ってるさんまさんをワイプ越しやなくて、見れるわけですよ、うん。
見れるわけですよね。
見れるんやけれども、うん、M 角さんも、わざわざモニターワイプのさんまさんを見るという、
まあ、長年まあね画面通して見てこられたわけ
だからそれだから、はい、あの両方こうやって交互に見てるんじゃないですか、そうそう、ね、実際のさんまさんとっていう、う
んうん、すごい
こんな物語あるかっていうぐらいのね、うん、
すごい、ね、
ずっと追い続けてたら
あ
ねえ
だまた M 角さんを題材になんかドラマできそうですよね
いやできますできます
映画とか
できます。
できますよね。
いや、ほんまに、
そうそう。
なんか、ニューシネマパラダイスみたいな話やから、ずっと好きやった、
うんうん、
まあ、映画じゃなくて、まあ、好きな人なんですけれども、うんうん、追い続けてたら、
うん、
ねえ、そういう、その人の特番に関わって、
うん、
っていう。
すごいですね、うん、それは、ね。
いや、だから、なんでも好きやいうの大事やっていうことですよ、うん、ほんまに。
で、確か、さんまさんがちょっと、涙したみたいなことじゃなかったでしたっけ、その時
あ、ドラマの中でね。
あ、ドラマの中でしたっけ、
うん、でも、さんまさん、ええ顔してましたよ、そのワイプで。
そうそう。
なんかもう、うん、泣く、涙をこらえてるっていうに言われるかもしれないですけど、だからその顔を吟味する、M 角さんっていう。
はい。
すごいなっていう、またね、うん、M 角さんにはお越しいただきたいんですけど、ほんでね、はい、この M 角さんの、M 角さんじゃないや。さんまさんのなんかいい話とか、再現するときって、ホイケンタさん、
はい、
モノマネのさんまさんの、あの、第一人者の方がやってらっしゃるじゃないですか。うん、で、あと私、今年ね、ホイケンタさんともご縁があって、
はいはいはい、
ある営業で一緒になったんですよ。
ほうほうほう
その、闇営業といいますか。で私にとっては、公認の闇営業なんですけども、
はい、
吉本を通してない仕事があったんですけど、
はいはい、
私と、ホイケンタさんと、
はい、
森脇健児さんと、柔道の篠原さんとトークショーをするっていう、他の方はちゃんと会社通してらっしゃいますよ。僕だけ直でやってたんですけど、だからこの異色の組み合わせでしょ、
はい、
こんなんしてないですよね、この番組には多分ね。だから最初不安しかなかったんですよ。ホイケンタさんと森脇さんと篠原さんと僕ってこれ どうすんねんよなって、ある生命保険会社のその名前が変わったその記念のなんかリスタートリボーンのための生まれ変わるイベントみたいなんでやったんですよ、神戸の方で。
ふさわしいメンバーで。
リボーンにふさわしいメンバーで、それはそのホイケンタさんが、さんま御殿のさんまさん風に司会をするっていう。
ああ。
いや、隅田は巨人の弟子やなみたいな。巨人の弟子やったらお前あれやろ。リボン言うたらこの、あの話やろ。みたいな感じでやる。今から謎のイベントだったんですが、これがもう、思いのほか盛り上がって。この座組で全国巡業したいなっていうぐらい。で、それでホイケンタさんと、うん、LINE 交換とかしまして。で、今度、で、M 角さんのこともご存知やったんですよ。で、M 角さんの話をしたら、
うん、
ああ今度 M 角さんとまた3人で会いましょうよ、みたいな話になって、
はい。
で、その後 M 角さんがこの番組出てもらった時に、うん、それをポッドキャストかなラジコかわかんないんですけど、聞いてくださって、
はい、
僕も呼んでくださいよみたいな、LINE が来てましたんで
、
来年はそういうことをもしかしたら、実現できるんじゃないかなと思うんですが、はいはいはい、第2位です。ゴランさんが選ぶ、
はい。
3月28日放送、北野誠さんゲストか。ラジオスターこと北野誠さんがゲスト出演、うん、誠さんがハマグリ御門の編を毎週ポッドキャストで聞いてくれていることが判明、
うん、
サイキック青年団という今までタブーとなっていたキーワードが品質、うん、タブーには特段なってないですよそんな放送禁止用語みたいに番組名を、うん、なってないなってない、
うん、
エンディングでイギーポップのリアルワイルドチャイルド、エンディングじゃないですね。オープニングでリアルワイルドチャイルドが流れる。2時間特番でサイキック青年団の復活を匂わせる発言あり。あ、ちゃうちゃう。この時はエンディングそうか。
その回のエンディングで流れ
る。あ、そうかそうか、ごめんなさい。エンディングでイギーポップのリアルワイルドチャイルドが流れると。
はい、
隅田先生が北野誠さんと竹内、吉和のお二人を守ることを宣言して終了って。竹内さんだけ呼び捨てないから。竹内。吉和のって、う
んうん。脱字ですかね。
脱字やと思います。はい、これ先生とか兄貴とかのが抜けてるかと思うんですが。
書こうとしてたんでしょうね。
そうなんですよ。で、これがあっての第1位が8月7日放送、北野誠さん、竹内吉和さんゲスト会ということで、サイキック青年団が復活し、言葉を失うくらい感動した会。 ここ10年間、サイキック青年団の亡くなった心の穴を埋めてもらえた。今年一番の出来事、いや、この10年近くで一番かもしれない自分にとって大事な回。墨田先生しかできないことをやっていただけて本当に感謝。きっと墨田先生はこの実現のために本当に裏でいっぱい苦労されているだろうに、そんな素振りは一切見せずに、さも普通にゲストに来てもらったように演じられている墨田先生。さすが俳優、いや、名優と。書いていただいてるんですが、
はい、
で、10年間のブランクがあったにもかかわらず、全く衰えもブランクも感じることなく、いつもの日曜日の夜が来たかのように、どうでもいい話を熱く語る、北野誠さん、竹内義勝さんはすごかった。墨田さんも語っておられましたが、竹内さんの暴走をすぐに止める誠さんの手綱さばきもすごかった。ただ本当に感動していたのは墨田先生だったにもかかわらず、そのような部分は見せずに冷静に、遺体ディレクターに当たるポジションで二人に話題を振っておられたのはかっこよかったと、ね、えらい褒めていただいてるんですけど、別に本当にあの、裏でいっぱい苦労したようなことは全く
なそうなんですか、
全くなかったです、ほんまにまあ、タイミングだけ見計らってお二人に、この日に出ていただけませんかっていうことで日程を調整しただけでして、私にとってもね、
はい、
今年一番あの感慨深
い
回だったのかなと思うんですが、ね、長谷川くんも聞いてたって言ったもんね、
はい、
昔、
はい、ポツポツ聞いてましたよ、
ね、だから最初に僕ら司法試験13年前に受かって、はいはいはい、関西の会っていう合格者の集まりがあって、うんうんうん、その時に飲み会で、そうそう、最初にそういう話をして仲良くなったんが、うん、
はいはいはい、
きっかけだと思うんですよ。
京都駅前のね。
そうそう。新年会やって、はいはいはい、2000、だから6年に向かって、2007年の新年会を、はい、そうそう、京都タワーの、
ね、なんていうとこですかね。はい、
東側の、
はい、東側の。
推進かな。
そうそうそう。
なんかで、ね、はい、やった時、はい、
そこで喋りましたね。
そこで喋りましたよね。はい、だからそう考えたら、そこから十何年経って、
そうですね。
ね、こういうことができたのは、ありがたかったし、
はい、
嬉しかったんですけれども、はい、でこういう形で皆さんもね、うん、来週もう最終回になりますんで、今年のいろいろ自分のベスト5、はい、あるいはベスト3でも結構ですし、はい、まあ、1回だけでも結構ですし、
はい、ワーストはまあ避けていただきたい
ワーストはね、
あまたの平常会がありますからねリーガルバラエティ会が
リーガルバラエティ会もいいっていうご意見もあるんで、後で、
ね、あるかもしれない
ですね、そういう普通歌も紹介しようかと思うんですが、はい、でまだなんか勝手に読みたい、
また見つけてきましたね。
原稿あるの、はい、ちょっともうほんまに出るたんびにスタンドプレイすんの。やめてよ。
ちょっとね。本意気で。
ただちょっとね、
はい、
リスナーの間でもこの間スミシュランで聞いてたら、
はいはい、
意外と評判ええのよ。
あ、そうですか。か今のちょっと、
ビクッとしましたけど。許しちゃおうかな。
はい。では。我々の認識としては、お預かりしているものでございまして、必ず返すという認識でございます。2019年9月関西電力の役員らが福井県高浜町の元助役から多額の金品を受領していたことが発覚した。関電の社長の記者会見での発言を不合理な弁解と一刀両断にしたいところだが、私にはその資格がない。2017年11月25日藤井フミヤのオールナイトニッポンプレミアムの収録を控えた私は、東王子から清水の八坂の塔へ続く石畳の坂道を少し上がると、小さな間口の漬物屋ののれんをくぐった。フミヤさんへの京都土産に漬物を見繕ってほしいと言うと、顔なじみの店主は、このメガネ、フミヤさんがかけているものを探して買ったんです、と鶴に手を添え喜んだ。という話を翌日日本放送のスタジオですると、漬物屋の店主と同じ丸い眼鏡をした文也さんが矢庭に漬物の包みを解いて包装紙にサインペンを滑らせた。大将に返しといて。そう言って文也さんから託されたサイン入りの包装紙を預かったまま2年が過ぎようとしている。あくまで預かっているだけで必ず返すつもりだ。なかなか返せないでいるのは、あたかもおとぎ話のようなフミヤさんとの開口の痕跡をこの手に留めておきたいという潜在意識の表れなのか。 浦島太郎は理由もなく竜宮城へ連れて行かれたわけではない。竜宮城での厚遇はいじめられた神を助けた報奨だった。おとぎ話は何もないところから始まらない。フミヤさんとの共演はオールナイトニッポンプレミアムの放送作家である畠山くんの推薦がなければ実現しなかった。畠山くんは10年前に私がパーソナリティを務めたオールナイトニッポン R のリスナーだった。当時は感激を縫うというラジオネームを名乗って投稿していた。番組が終わり地上波放送復活を目指してインターネットラジオを始めると、北海道から上京して放送作家見習いになっていた畠山くんが手弁当で手伝ってくれるようになった。8年の時を経て多くの担当番組を抱える放送作家になった感激を縫うが、収録前のスタジオでフミヤさんと膝を突き合わせて談笑している。その様子をサブと呼ばれるスタジオの外の副調整室から眺めながら静かに出番を待った。収録が始まるとフミヤさんが翌週から旅するキューバの魅力について語り出した。サブでフミヤさんの落ち着いた声に耳を傾けていると、対面する瞬間が刻一刻と迫っているというのに不思議と緊張が和らいだ。収録が始まり20分が過ぎた頃、私は漬物を持っていない方の手でスタジオの重い扉を開けた。その40分後、再び扉に手をかけスタジオから去りゆく私にフミヤさんは言った。奥さんによろしくね。おそらく私とフミヤさんの人生が交錯するのはあの40分だけの一度きりだろう。しかしフミヤさんと交わした言葉を忘れることはない。この秋フミヤさんとの約束を果たすため八坂の塔へと続く石畳の坂道を私は登る。
墨田隆平のハマグリ御門の編、12月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。